ヨハネの福音書12章12節と13節。その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆は、イエスがエルサレムに来られると聞いて、夏目ヤシの枝を持って迎えに出て行き、こう叫んだ。ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、イスラエルの王に。私たちは礼拝で、イエス様のご生涯の最後の一週間を順にたどっています。で、先週は土曜日の出来事を学びました。イエス様は土曜日にベタニアに来られ、ベタニアの人々は村中総出で大きな晩餐会を催しました。で、マリアはその晩餐会でイエス様に香油を注ぎ、その香りが会場いっぱいに広がった。そのことを学びました。私たちもマリアがイエス様に注いだ香油の香りのように、イエス様の救いを証しするものになりたい、そう心から願ったことでした。で、夜が明けて日曜日の朝、イエス様はベタニアを出てエルサレムに向かわれました。露越の祭りのために各地から多くの巡礼者たちが来ていましたけれども、イエス様が来られるということを知りまして、手に手に夏目ヤシのパームのことです、あの枝を取ってイエス様を迎えました。イエス様は人々がホサナホサナと歌う中、ロバの子に乗ってエルサレムに入場されたのです。今日はこの出来事からイエス様が誠の救い主であること、また私たちの王であること、さらに神の子羊であることを学びたいと思います。イエス様が世に来られる前にも、何人もの人たちが自分こそ救い主だと、そう名乗り出ました。で、その多くはユダヤの独立を願う人たちで、ローマへの反逆を試みたんですけれども、すべて自滅してしまいました。使徒の働きの5章の36、37というところに、テウダあるいはガリラヤのユダという人々の名前が出ます。で、その人たちは人間の動機、人間の計画、人間の力によってことを行おうとした人です。神様に選ばれ、神様から使わされたもの、つまり主の御名によって来られる方ではなかったのです。誠の救い主はイエス様お一人です。イエス様が誠の救い主、主の御名によって来られる方であることは、神様が救い主について約束されたすべてのことがイエス様によって成就している、そのことで証明することができます。イエス様は聖書の言葉通り、ダビデの子孫としてダビデの町ベツレヘムで少女より生まれました。ガリラヤのナザレの村で育ち、バプテスマのヨハネからバプテスマを受け、神の言葉を語り、悪霊を追い出し、病人を癒し、力ある技を次々と行われました。こうしたことはすべて聖書の予言通りに起こっています。もしイエス様が主の御名によって来られる方、救い主でなかったら、イエス様は聖書の予言を何一つ成就することができなかったでしょう。イエス様がロバの子に乗ってエルサレムに入場なさったのも聖書の予言の成就です。けれども、この時そのような予言が成就するとは誰も考えることのできなかった、そういう状況であったのです。イエス様を亡き者にしようとする計画がすでにユダヤの指導者たちの間で決定されていました。イエス様の居所を知っている者は届け出るようにっていう命令が出されていたのです。西部劇の流儀で言うならば、 WantedJesus of Nazareth, 30 silver reward というわけですね。 指導者たちはイエス様がエルサレムに姿を現したら捕まえてしまおうと、まあ、手ぐすね引いて待っていたのです。にもかかわらずイエス様は人々が歓迎する中を堂々とエルサレムに入場されました。エルサレムにいました指導者たちは群衆を敵に回すことを恐れました。それでイエス様に指一本触れることができなかったのです。彼らの計画は全く当てが外れてしまいました。彼らは言いました。見てみなさい、何一つうまくいっていない。見なさい、世はこぞってあの人の後についていってしまった。皆さん、人から出たものはどんなに緻密に計画したものであってもやがて神様の計画によって打ち破られてしまいます。しかし神様から出たものは人間のどんな妨げがあったとしても必ず成就します。私たちの人生には思ってもみなかったことが起こります。計画通りに物事が進むというその方がひょっとしたら少ないかもしれませんね。思い通りにいかないとき皆さんはどんな反応をしますか？どうしよう、慌てたりします。どうなるんだろう、心配します。もっと悪いことが起こるんじゃないだろうか、不安になり恐れにとらわれたりします。どうしてこんなことになったんだ、不平不満を撒き散らす人もあるでしょうし、もうダメだと絶望してしまう人もあります。しかしイエス様を信じる者はイエス様のご生涯が神様のご計画に導かれたものであったように、私たちの人生もイエス様にあって神様のご計画によって導かれる、私の人生に神様の御心が成就する、そのことを知って確信して確かな歩みをすることができるんです。不安や恐れから救われます。諦めやつぶやきに変えて希望と喜びを持って日々を歩くことができます。イエス様は聖書の預言を全部成就してご自分が救いにしてあることを証明されましたけれども、そこにはイエス様の父なる神様に対する深い信頼がありました。その信頼によってイエス様は十字架が待っているエルサレムにも堂々と進んでいかれたのです。私たちもイエス様に習いましょう。私たちの人生に主のご計画が実現する。そのことを信じ歩みましょう。さてイエス様の入場はゼカリア9章9節の預言の成就でした。娘シオンよ、大いに喜べ。娘エルサレムよ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来る。義なるもので勝利を得、柔和なものでロバに乗って、メロバの子であるロバに乗って、見よ、あなたの王があなたのところに来る。イエス様は王と呼ばれています。でイエス様を迎えた人々も幼な祝福あれ主の皆によって来られる方に、イスラエルの王に、そう叫んでイエス様を迎えています。イエス様もまた普段はあまりご自分が救いにしてあるとか神の御子であるとかっていうことを吹聴するようなことをしないようにと人々を戒めておられたのに、この時は人々がご自分を王と呼ぶのを許しておられます。イエス様は確かに王だからです。けれどもイエス様はこの世の王とは違っています。王である者はロバになんか乗りません。もっと大きくて強くて速く走ることのできる馬に乗るんです。そして高いところから周りの人々を見下ろすのです。イエス様がロバに乗られたのは柔和なもので、ロバに乗ってとデカリア書にありましたように、イエス様の柔和さを示すためでした。この世の王は自分の民の上に君臨し、民を思い通りに扱おうとします。しかしイエス様はご自分の民を愛し慈しみ、民の幸いを願い、民と 共に歩まれる方なのです。またイエス様がロバに乗られたことは、イエス様が平和の王であることも示しています。ゼカリアの9-10というと、私は戦車をエフライムから、軍馬をエルサレムから耐えさせる。戦いの弓も立たれる。彼は諸国の民に平和を告げ、その支配は海から海へ、大河から地の果てに至る。ここにある戦車、軍馬、弓矢、どれも軍事力を示します。まあ今で言えばミサイルとか戦闘機とかそういうものになるわけですが、古代には馬の数が多ければ多いほどその国は戦争に強い。そう考えられていまして、もうどの国でも馬を数多く買い集めていたのです。現代でも自動車のエンジンの力は馬力と言いますよね。ホースパワー。まあ、私の車は120馬力ぐらい。まあそれでも120頭の馬が引っ張ってくれていると思うと、すごい力があるんだなと思いますよね。まあ車好きの人はもっと400馬力とか800馬力とかね。そういうものを乗りたいと思いますでしょ。今でも馬力、ホースパワーっていう単位があるほど。けれどもイエス様は戦車も軍馬も弓矢も持ちません。そんなものを求めるような王ではありません。イエス様はそんなものがいらなくなる世界を作る平和の王なのです。今、世界は軍事力のバランスの上に成り立っています。どこかの国がもっと軍事力を増やし、他の国を屈服させるようなことがあったら、そのバランスがたちまちに崩れてしまうのです。一つの国の問題だけでない、世界中の問題になります。今年は第二次世界大戦から80年です。その間もたくさんの戦争が起こりました。今も続いています。平和の時代というのは長くは続きません。私たちに必要なのは軍事力のバランスでやっと保たれているような危うい平和でなく、長く永遠に続く平和、根本的な平和です。イエス様はその平和をもう一度おいでになるときに、つまり再臨のときに実現してくださいます。そのときイエス様はロバに乗ってではありません。雲に乗ってやってこられます。世界を平和のうちに収められます。私たちの祈りは、主よ来てください。王であるイエス様が来られて、この世界に平和をもたらしてくださることです。けれども、イエス様はすでに世界を治める王なのですから、今もこの世界のあちらこちらで行われている戦争をやめさせ、平和を与えてくださいと、私たちは祈らなければいけない。そう祈ることができると思うのです。イエス様は救い主です。王です。同時に神の子羊として私たちに神様と私たちとの平和をお与えくださいました。ゼカリア書の9-11にこうあります。あなたについてもあなたとの契約の地のゆえに、私はあなたの囚われ人を水のない穴から解き放つ。ここに契約の地という言葉があります。この言葉は、イスラエルがエジプトから救われるために流された杉越の子羊の地を私たちに思い起こさせます。子羊が犠牲になることによって、人々はエジプトに臨む裁きから救われたのですが、この子羊はイエス様を表しています。実際イエス様はこの後十字架にかけられ、十字架の上でそのお体を裂き、その血を流し、私たちを罪と死から救ってくださったのです。イエス様が杉越の祭りの時にエルサレムに入場なさったのは、この世の王として王冠をいただくためではありません。実に杉越の子羊となって、ご自分の命を捧げるためだったのです。人々は イエス様にイスラエルの王と呼びかけました。イエス様は確かに王です。けれども、イエス様が天の王座に着くまでには、十字架の道を通らなければならないこと、人々は知りませんでした。弟子たちはそのことをイエス様から何度も何度も聞かされていたんですけれども、彼らは悟りませんでした。しかし、イエス様が蘇られた後、弟子たちはイエス様が神の子羊となって十字架の上で私たちの罪を背負って死なれたのだということを悟りました。蘇られたイエス様ご自身が彼らに聖書から事細かに教えられたからです。そしてイエス様が天の王座に着くために天に昇っていかれるのを弟子たちは目撃しています。イエス様を天に送ってから10日経って、つまり杉越の祭りから50日経って初穂の祭り、私たちがペンテコステと呼んでいるものです。それがありましたが、その時に聖霊を受けた弟子たちはイエス様の十字架と復活を力強く語りました。この弟子たちの説教を聞いた人々の中には、杉越の祭りの時に夏目ヤシの枝を取って、ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、イスラエルの王に、そう叫んだ人たちもいたでしょうね。その人たちはその時、イエス様がロバの子に乗ってエルサレムに入られたことの意味を初めて悟りました。そしてその場で彼らも心を開いてイエス様を誠の救い主、また王、主として受け入れたのです。ペンテコステの日に集まった人々の中には、イエス様が総督ピラトに裁かれた時に、十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ人たちもいたでしょう。十字架にかかられたイエス様をあざけった人たちもその中にはいたかもしれません。その人たちはペテロが神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです、そういった時に強く心を刺されました。そして兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうか、そう言って救いを求めました。ペテロが答えました。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けます。悔い改めた人々もイエス様を受け入れたのです。エルサレム、この町は元はエブス人によって占領されていました。ダビデがそこを攻略してイスラエルの首都にしました。自分の王宮を建てました。それで、ベツレヘムもそうですけれども、エルサレムはダビデの町と呼ばれたのです。それと同じようにイエス様は私たち一人一人の心をご自分の町エルサレムである、そう呼んでくださいます。そして王としてそこに入場しようとしておられます。エルサレムに限らずどの町の城門も夜になりますと固く扉が閉ざされ出入りが禁じられます。扉が閉められれば王であっても町に入れない。王であるイエス様は私たちに閉じた心の扉でなく、その心の扉を開いてご自分を迎え入れるようにと願っておられます。ロバの子に乗られるほど柔和な王を、私たちもひれくだった心で迎え入れたいと思います。そして平和の王であり神の子羊であるイエス様がくださる許しと平和を体験したいと思います。祈りましょう。父なる神様、杉越祭の日曜日、イエス様を迎えた人々はイエス様についてすべてを知らないでいました。 でもイエス様を王として迎えました。今私たちは王であるイエス様が神の子羊となって自分を捧げ私たちの救い主となってくださったことをはっきりと聞かされまた知っています。このイエス様をもう一度改めて私たちの心と生活の中にお迎えいたします。イエス様と共に日々を歩むことができますよう、私たちを導いてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。